こんにちは、稲田勉です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。聖書の御言葉に耳を傾けて、聖書が教える神様についてご一緒に考えていきたいと思います。この聖書は本当に不思議な本です。人類の歴史の中でこれだけ迫害を受けた書物はないでしょう。しかし未だに隠れたベストセラーとして世界中で読み継がれています。聖書自身、聖書についてこのように記しています。人は皆草のごとく、その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに残る。目に見えるものは皆変化していきます。廃れていきます。失われていきます。しかし変わらずに残り続けるものがあるのです。それが主の言葉、すなわち神様の言葉である聖書だというのです。聖書は真の神について教えています。聖書が教える神とはいかなる存在なのでしょうか。聖書は神についてこう記しています。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。聖書の神様は、私はあなたの神だと言われるのです。私とあなたという親しい関係になれる神様だというのです。この私はあなたの神であると言われる神様が具体的にどのような神様であるのか、それをご一緒に見ていきたいと思います。今回のテーマは世界の歴史を導かれる神です。私とあなたという個人的な神様との関係を考える前に、聖書が教える神様がこの世界の歴史と将来を導かれるお方であることを見ていきたいと思います。この世界の行き着く先に何が待っているのか、世界はこれからどうなっていくのか、この問いに対するあなたの持っている答えはどのようなものでしょうか。それは希望を与えてくれるものでしょうか。夏目漱石の夢十夜をご存知でしょうか。こんな夢を見たとの言葉で始まる小説です。その第7の夜の夢の物語がこのような内容になっています。大きな船に乗っています。毎日毎日船は黒煙を上げて進んでいきます。しかしどこに行くのかわからない。船員らしき人にこの船はどこへ行くのかと聞いても笑われるだけでわからない。どこへ行くのかわからない。いつ陸に上がれるかもわからない。心細くなります。一人の女が手すりに寄りかかって泣いている。ああ、不安で悲しいのは自分だけではないと気がつきます。ある日、ピアノを弾いている若い女性を見る。その横で男性が歌を歌っている。しかし、つまらなく感じて死ぬ決心をするのです。そしてある夜、思い切って海に飛び込みます。しかし、自分の足が甲板を離れた瞬間に命が惜しいと思った。どこへ行くかわからない船であっても乗っていた方が良いと悟ったが遅かった。無限の後悔と恐怖を抱いて黒い波に落ちていく。そんな夢です。いろいろと深く考えさせられる内容です。世界の行く末がわからない不安と恐れというのが確かにあります。この世界は一体どうなるのでしょうか。実際の現実を考えると、 この世界、地球は行き詰まっています。進歩、発展も見られますが、多方面で衰退が進んでいます。ホーキング博士をご存知でしょう。17歳でオックスフォード大学に入った天才物理学者です。彼は2016年11月に、人類の歴史はあと1000年しか残されていないと発言しました。その間に新しい住処を探さないといけないと提言したのです。その後彼は BBC の番組で1000年を100年に修正しました。人類に残されているのはあと100年だというのです。彼の分析が正しいのかどうかは分かりません。しかしこの地球が私たち人間にとって安全で永続する場所でないことは誰もが認めるのではないでしょうか。予言という言葉があります。将来を予測することを予言と言います。同じ予言ですが、聖書の予言は違います。予言は人間的な視点が根拠になっています。しかし人間の視点は定かではありません。聖書の予言は違います。予言は言葉を預かると書きます。神様の言葉を預かって書き残す、語る、これが聖書の預言者の働きです。それは将来を完全に見通して、この世界をその全能の手で司っておられる神の視点からの言葉です。だから確かなのです。聖書の申命記29章29節にはこのように書かれています。隠れたことは我々の神主に属するものである。しかし表されたことは長く我々と我々の子孫に属し、我々にこの律法のすべての言葉を行わせるのである。神様は私たちには隠されている事柄を表してくださるというのです。この世界の行く末がどうなるのか、それは私たちの目には隠されています。しかし神様はすべてを見通しておられ、何もかもご存知なのです。その私たちの目には隠されていることを神様は明らかにしてくださるのです。それが聖書の予言であります。今から2500年以上も前に、神様は古代異教の王に隠されている一つの事柄を明らかにされました。そしてそれは今日において我々にまで明らかにされているのです。あるよ、古代バビロニア帝国のネブカデネザル王は夢を見ました。王は目覚めた時、夢の内容について思い出せませんでした。しかし、普通の夢でなかったことは覚えていました。それはまさに神から与えられた夢だったのです。その夢は、その時代から2500年先の歴史の流れを明らかにしたものでした。そのことが記されているダニエル書を見てみたいと思います。ダニエル書2章1節。ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルが夢を見、そのために心に思い悩んで眠ることができなかった。王が即位して2年目のことです。王は何度か夢を見て思い悩んで眠ることができなくなってしまったのです。王は夢を見ましたが、内容を思い出せませんでした。しかし その夢が与えた衝撃は残っていたのでしょう。不安になり、眠れなくなってしまったのです。それもそのはずです。当時、夢は神の啓示、神様が夢を通して大切なことを示されると信じられていたからです。王は非常に不安に思いを抱いて悩みます。内容は思い出せなくても、夢の異様さは残っていたのでしょう。そしておそらくは、良い知らせではないことを感じていたのかもしれません。そこで王は、宮殿にいる占い師、祈祷師、まじない師、占星術師といった賢者たちを呼び出しました。そして、自分の見た夢を解き明かせと命じたのです。でも、夢の内容を知らせてくれなければ、解き明かしなどできるはずもありません。しかし、王自身が覚えていないのですから、夢を教えることはできません。彼らは王にこう答えます。世の中には王のその要求に応じうる者は一人もおりません。どんな大いなる王でもこのようなことを尋ねた者はありませんでした。確かにその通りです。王が求めたことは人間には不可能なのです。それができるのは人間を超えた全能な存在だけでしょう。ところがこれを聞いて王は激怒します。そしてバビロンの賢者たちを皆殺しにする命令を出したのです。この王の命令はダニエルのもとにも届きました。ダニエルはユダヤの国から捕囚として連れてこられた優秀な若者だったので、王のそばに仕えていました。しかし彼も殺される対象となったのです。ダニエルは落ち着いて対応します。なぜそのようなことが、とダニエルが尋ねると、王の高官は王の夢にまつわる話を彼にしました。そこでダニエルは王に願って猶予をもらい、帰って仲間と共に祈るのです。それからダニエルは家に帰り、共にこの秘密について天の神の憐れみを乞い、祈る。これは人間のみに与えられている能力です。動物は祈りません。人間だけが自分を超えた存在を意識することができるのです。ダニエルは神様を信じて常に神様に従う生き方をしていたのです。神様はダニエルの祈りに応えられました。神様は夜の幻の中で王に見せた夢をダニエルに示し、その夢の解釈も明らかにしてくださったのです。王の見た夢は大きな像でした。その像を人手によらず切り出された大きな岩が打ち砕くのです。像は跡形もなく粉々になってしまいます。ただその岩だけが残ったのです。これはダニエルの時代から現代に至るまでの世界歴史と国々の攻防を示すものでした。夢の内容はこの世界がどうなっていくのかを示した壮大なパノラマだったのです。ダニエルは早速王のもとに行きました。ダニエルは王に率直に語ります。しかし秘密を表す一人の神が天におられます。彼は後の日に起こるべきことをネブカデネザル王に知らされたのです。そしてダニエルは夢の内容を告げるのです。王よ、あなたは一つの大いなる像があなたの前に立っているのを見られました。その像は大きく、非常に光り輝いて、恐ろしい外観を持っていました。その像の頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足の一部は鉄、 一部は粘土です。あなたが見ておられた時、一つの石が人手によらず切り出されて、その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。こうして鉄と粘土と青銅と銀と金とは皆共に砕けて、夏の内場のもみ殻のようになり、風に吹き払われて跡形もなくなりました。ところがその像を打った石は大きな山となって全地に満ちました。これがその夢ですとダニエルは告げました。王は驚嘆したことでしょう。ダニエルが話した内容こそが確かに自分が何度も見た夢だったからです。目を覚ますと思い出せなかった夢そのものだったからです。しかし王はダニエルの夢の解き明かしを聞いてさらに驚くことになるのです。ダニエルは今私たちはその解き明かしを王の前に申し上げましょうと言って夢の意味を解き明かすのです。ダニエルは静かに夢の解き明かしを語り始めます。王よ、あなたは諸王の王であって、天の神はあなたに国と力と勢いと栄えとをたまい、あなたはあの金の頭です。象の金の頭はバビロンというネブカデネザルの王国を示していました。バビロン王国は紀元前605年から539年まで世界を統治しました。解き明かしは続きます。あなたの後にあなたに劣る一つの国が起こります。聖書の預言はバビロンの国がいつまでも続かないことを明確に述べたのです。バビロンは滅び他の国が起こるというのです。バビロンの後に起こる銀の国とは何でしょうか。メディアとペルシャの連合国です。象は胸の前で腕を組んでいます。これはまさに二つの国の連合を示しているのです。バビロンはクロス王率いるペルシャの軍隊に滅ぼされます。歴史はこれがどのように起こったかを正確に示しています。ダニエル書5章にはネブカデネザル王の孫のベルシャザル王が千人の貴族を招いて大宴会を開き酒を飲んでいたことを記しています。ワインがふんだんに振る舞われ、音楽が流れ、男性たちがきらびやかに服を着たバビロニアの女性たちを抱き寄せていました。敵が迫っていることを知りつつ、自然の要塞バビロンは大丈夫だと気にせず戯れていたのです。しかしクロス王を率いるペルシャの軍隊は策略を持ってバビロンを攻撃しました。クロス王の兵士たちは運河を掘り、ユーフラテス川の流れを変えて川を干上がらせ、バビロンの壁の下を通って町の中に入ったのでした。実際にこのことが起こる何百年も前に王の名前まで含めて正確に予言されていたのです。バビロンは一夜にして滅びるのであります。さて夢の解釈に戻りましょう。バビロンに代わって起こったメディアとペルシャの連合国も長くは続きませんでした。やがてこの国も滅びの時を迎えます。次に聖堂として描写されている3番目の帝国が起こります。また第3に聖堂の国が起こって全世界を治めるようになります。この第3の国は何でしょうか。アレキサンダー大王を率いる ギリシャです。アレキサンダー王は青銅の鎧兜をつけた軍を率いました。ギリシャ軍はすごい勢いで世界を征服したのです。しかしアレキサンダーは若くして急死してしまいます。その後ギリシャは急速に弱体化していきます。そしてギリシャの時代も終わるのです。ダニエルは夢の解き明かしを続けます。第四の国は鉄のように強いでしょう。青銅の国ギリシャの後は鉄の国の誕生です。バビロン、メディア、ペルシャ、ギリシャ、この後世界を支配した国は何でしょうか。そうです、ローマです。偉大な英国の歴史家エドワード・ギボンは、彼自身は聖書を信じるクリスチャンではありませんでしたが、ローマ帝国衰亡史の中でこのように語っています。金、銀、銅の像はそれぞれの国民と王を代表しており、続いて君主政治であった鉄のローマによって打ち破られました。聖書の予言通りにそれが起こりました。ローマは紀元前168年から紀元476年まで世界を支配しました。このローマの時代にイエス・キリストがこの世に生まれたのです。500年以上もの間、広範囲にわたる世界を支配したローマは無敵に見えました。ローマは確かに世界最大の帝国になったのです。しかし、そのローマも永続しなかったのです。二本足のようにローマは東西に分裂して他の国々に飲み込まれていきます。聖書はどのように予言しているでしょうか。あなたはその足と足の指を見られましたが、その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であったので、それは分裂した国を指します。聖書の予言は真実です。聖書はローマの後に起こる5番目の帝国を予言しませんでした。むしろ帝国が別れ別れになると予言したのです。確かにローマに次ぐ帝国は一つも出てきませんでした。鉄の足と粘土はローマ帝国が分裂したことを表しています。これも正確に起こりました。あなたが鉄と粘土との混じったのを見られたように、それらは婚姻によって互いに混ざるでしょう。しかし鉄と粘土とは相混じらないように、彼とこれと相合することはありません。聖書に予言されている通り、歴史上ヨーロッパの王たちは帝国同士を結びつけるために婚姻関係を利用しようとしました。また統一を試みる者もたくさんいました。ナポレオンはヨーロッパ全土を統一しようとしましたが失敗しました。ナポレオンは日記の中で自身の野望について書いていました。ヨーロッパは一つになる、通貨は一つになる、言語は一つになる、ヨーロッパ全体が一つの政府となる。しかしナポレオンは1815年6月のワーテルローの戦いで打ち負かされてしまうのです。その時、全能の神は私にとってあまりにも偉大すぎる相手だったと言ったと言われています。敗北宣言です。聖書の予言は的確です。その通りに成就しているのです。その後もヨーロッパ統一に挑戦した者たちがいます。カール5世、カール大帝、ヒトラー、スターリンなどが統一に挑みましたが、すべて失敗に終わっています。この試みは今も いろいろな形で行われています。しかし聖書の予言通り成功することはないでしょう。なぜなら聖書は相合することはない、すなわち一つになることはないとはっきり予言しているからです。ここまではすべて実際に夢の通り、聖書の予言通りに起こりました。またこの過去に起こった国の攻防は世界史の教科書でも学ぶことができます。しかしこの先については何も教えていません。将来のことなので当然です。ところが聖書はここでは終わっていないのです。その先についても予言しているのです。あなたが見ておられた時、一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。人手によらずです。人間の働きではない、神様の働きによって、この世界の攻防の歴史に終止符が打たれる時が来るというのです。核戦争による世界滅亡を恐れている人がいます。核の使用が起こるかもしれませんが、それによって地球が滅亡することはないでしょう。なぜなら、最後の終止符は人手によらず、すなわち人間によらず、神様によって打たれるとはっきりと聖書が予言しているからです。このことを聖書はこう解説しています。それらの王たちの世に天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることなく永遠に至るのです。像を砕いた岩だけが最後まで残るのです。巨像を砕いたこの岩は何でしょうか。千歳の岩であるイエス・キリストです。私たちは栄枯盛衰するこの世の王国を信頼することはできません。それらは一時的なものです。それらは永続するものではありません。私たちは滅びることのないキリストによって実現する神の国を待ち望むことができるのです。我々は足の先の時代を生きています。予言で未だ残っている出来事は、王の王であるイエス・キリストがもうすぐ来られるという事実です。世界にとってイエス・キリストが戻って来られることだけが唯一の希望なのです。その時、永続する神の国が実現するのです。最初にお話しした夏目漱石の夢十夜のお話を思い出してください。そこにこんな場面について記されています。どこに行くのかわからない船の中で不安を募らせていたのです。そんなある夜、彼は甲板に出て星を眺めるのです。すると一人の人が近寄ってきて、天文学を知っているかと尋ねます。自分はつまらないし、死ぬつもりだから天文学を知る必要はないと答えます。するとその人は星の話をして、星も海も皆神の作品だというのです。そして最後に神を信仰するかと問いかけるのです。彼は答えることなく空を見て黙ってしまいました。そしてその後に船から海に向かって飛び込んでしまったと後悔したのです。我々にも同じ不安はあります。この世界はどこに向かっていくのか、これからの時代は明るいのか暗いのか、自ら命を絶つことはなくても死を迎える時は来る。その時不安と恐れを抱えて最後を迎えるのか、それとも希望を持って その時を迎えるのか、神を信仰するか。甲板の上で問われた問いは、私たち一人一人にも問われている問いです。私たちの住むこの世界の歴史を導いておられる神様がおられます。聖書を通してこの生ける真の神様に出会っていただきたいのです。そして確かな希望を見出してほしいのです。この世界は、すべては聖書の予言通りになっていきます。ゆえに神様はこう語りかけるのです。心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。神を信じなさい、私を信じなさいと、神様は聖書を通して私たち一人一人に語りかけておられます。今回の講演会を通して、聖書の言葉に耳を傾けて、このあなたに語りかけている神様を知っていただきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。神様、あなたの言葉である聖書を学ぶ機会が与えられたことを感謝いたします。聖書の予言はあなたから出た言葉ですので、確かであるということを今日学びました。そしてこの世界は、この歴史は、すべてあなたによって導かれていることを見てきました。最終的にはあなたによってこの世界は跡形もなく消え去り、神様の国だけが残るということを学びました。そこに私たちの希望があります。どうぞこの聖書の言葉を信じて、神様に信頼する生き方を選ぶことができるように、一人一人を助けてください。聖書を学び続けて、私はあなたの神であると言われる神様に、一人一人が出会っていくことができるように導いてください。救い主、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。